もポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の山です。
山です。
坂です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、さっきちょっとスノーでの話が盛り上がりすぎて、そのまま自分がどんな生活を送ってるかっていうのが三山さんのアナログ生活が今の時代には合ってるんじゃないかみたいな。
そうですね。だからこういう映画を見てね、今更だったら淡くて慌て出したバカどもに
それはもうそれ見て見てた
このね、スノーデンだか何でも出んだか知らないけどもね、いかにアナログ生活が素晴らしいか
そう、だからさ、このあのね、さっきほらデータの紐付けみたいな話があったけど、このあのドキュメンタリーのこの話だったじゃん、うん、ドキュメンタリーの方で冒頭でねその要はプライバシーに関するなんかこうあのシンポジウムみたいなのがあって、うん、でこの中で、地下鉄のカードとクレジットカードをあの紐付けてる人っつったら、はいはいはい、みんな危ない危ない危ない危ない危ないみたいな、高橋さんとかさ紐付けまくってんじゃねえかなって思って。
それこそさ2017年は IoT って言ってさ、うん、家の家具ももういよいよインターネットに接続し始めて、うん、まあ、あの 鍵がなくても家も開けられるようになったし、うん、エアコンも勝手につくし、
う
ん、要は勝手に侵入できちゃうね。
そうそうそう、
すげえ怖いし、今ねあの目の前にタブレットを置いてスマホあるんだけど、なんかね見られてるんです
よ。ほんと俺この映画見てくださいね、電子デバイス恐怖の会場なんじゃないかっていう、
なんかねちょっと閉じます
なんかね、ずっと要はこういう、うん、なんつうの監視プログラムというか、うん、見たのって権力者とか独裁者ってずっと言ってなかったことなんだけど、はい、まあ技術がなかったからできなかったわけなんでね、うん、それがインターネットっていうものを得たことで、うん、できるようになっちゃったっていう、うん、
そうです、う
ん、そうだね、ほんと繋がってるもんね。
そうそう、だから俺はこの間話したさ、うん、スマートスピーカーとかさ、
そうそうそうそうね、
あのなんだっけ、最近だよね、ほらあの家の見守りカメラみたいなじゃん、
うん、
最近あのほらペットを見守るとかでさ、
まあ、普通に
あれがほら遠隔起動されたっていうのが NHK で特集されたじゃん、うん、あれはそのなんかいきなり家のその子供を見守るためのカメラをテレビの前に持ってたら、ウィーンウィーンっていきなり動き始めて、で何かなと思ってちょっとって知ってたら、パーンって中国語がここから来て、でそれはなんでそんなことできるのかって言ったら、もう結構 IoT ってこの間のね、あの日経トレーニングの会に言ったけど、あのセキュリティプログラムとかそういうのがないから、うん、あの甘いやつだと簡単に乗っ取れるらしいんですよ。
そうだね、うん、だから今はそのソフトウェアじゃなくてハードウェアで間にトレンドマイクロとか、うん、も
う
セキュリティ会
社が
物理的にやったりとか、
そうだからあのウイルスバスターとかさ、うん、今までパソコンだけやってたけど、ちょっとなんか考え方変えなきゃいけないのかな、
うんうん、ネットが繋がるものがパソコン以外に増えすぎたね。
そうだね。でもね、そういうのなんかね、その何をやってももう無駄じゃんっていうのあるけどね、うん、だって例えば世界中でそのなんていうのウイルスを作ってるような団体に対してね、うん、例えば単純な話だけど、うん、それトレンドマイクロが出資してる可能性があるわけだよね、
うん、
そういったものがどこまで行っても何かあるか分かんないわけですよ。でさらにソフトウェア的に対策を取っても、うん、そもそもハードウェアで、じゃあ例えばじゃあマザーボードに、じゃあもしかしたら CPU にとか、もしかしたらその RAN のモジュールにとか、どこまで行ってもキーがないので、
だからその結局そのなんか、なんだっけな、このスノーデンがね、追われてる時に、うん、こういろいろ会話をするときに、必ず、あ、新しいパソコン買ってきた、新しいパソコンだよね、それ新しい、うん、新しいやつ。で、じゃあ今からちょっとパスワードに入力するから、多分秘密の布をかけますって、うん、毛布を隠して、こうやって当たりとかして、うん、で、こうやって、あ、それで見られなくなるんで、なるんですかって、うん、そうしたら、まあこれも時間の問題ですけどね、もう、みたいな感じで、うん、
だからさ、その IoT でさ、俺さっき見たドア開けるやつが、うん、ドアを開けようとすると通知が来るから、うん、防犯の意味で、うん、言えたの、うん、長期旅行行ってる時に勝手に開いたりとかすると怖いから、開いたら通知が来る。でもよくよく考えたら、うん、今見てて通知来なくもまあできるだろうし、監視もそうだけど、うん、いくらでもやりようあるね。
だまあ結局そのさ狙う人として、まあほら こう最近コインチェックのさ、
うん、
侵入とか、まあ、あれも今誰がやったかよく分かんない感じになってるけど、うん、そういう、まあ、悪いハッカーみたいなのもあるし、例えばそのいわゆる政府とか権力者みたいな人たちが、まあ、そこと自分がこう対立するような関係になった時にそう狙う対象になってしまったらその狙われてしまうみたいなところもある
から、そうそうそう、そうこれ見ててさ、一番何が防衛策なのかなと思ったら、うん、個人情報を抜き取られても大したことない人間で居続けること、
それはないし、だってプライバシーがない人間なんてないんだから、まあ、タカさんが何の DMM の動画を検索してる
か、だから恥ずかしい思いをされても別にそれを言われても大した影響がないぐらいの平民で居続けることがいいことなの、
まあ、そんな社会で、それこそディストピアって感じだけど、まあちょっとそんな話ですけど、ちょっとねいろいろ盛り上がりますけど、ちょっといろいろ考えるきっかけになるんでね、いかないかなと思います。
まあ、例えば身近な例で言うと、うん、私仕事からですね、社内 SE っていうのがあるって言ってましたんですね、うん、でその会社では、うん、会社員が社員が持ってるパソコンには感謝アプリを入れてたんですね、うん、まあ、そういうのはサービスの世の中にあって、うん、で一応特定の条件でブラウザを強制的に閉じたりとか、うん、あとそういったキーワードが出てきたときにはピックするっていうプログラムを動かしてほしいね、うん、
社内とかね、
そうですね、社内のもの
ね、
ですね、
そうだね、黄色がある
なんだっけ、こう最近さどっかの市役所かこうなんかがでさ、うん、その市のパソコンかなんか使ってさ1000回ぐらい検証メールに応募してた人かなんかが、なんかこう逮捕かなんかされたの、逮捕じゃない、なんか忘れたけど、そういう懲戒かなんかになった、
で、あと、なんていうんですかね、こうパケットキャプチャーっていう概念がありまして、さっきの盗聴みたいなところですよね、うん、だから世の中に出てる、ここで飛んでるものってよく、なんだっけ、Wi-Fi 飛んでていけなんてやってるギャグの知りますけど、あれ、取れるかもね、そのフリーのソフトでワイヤーシャークっていうアプリケーションが普通にどこでもできるんですけど、うん、誰でも取れるんですよ、ここで飛んでるキャプチャーっていうのは。
あれさ、Wi-Fi って海外で使ってる？
Wi-Fi 海外で
使
ってます。
使わないです
。あ、使わない、うん、だからさ、Wi-Fi公衆 Wi-Fi って、ね、なんかすげえさ、うん、なんかこう今広めようよみたいな感じで言ってるけどさ、うん、なんかその VPN とかじゃないけどさ、うん、そこら辺をしっかりしないとさ、うん、逆にモバイル通信より Wi-Fi の方が危険なんだから、うん、って思って、なんか最近さフリー Wi-Fi 何でもアクセスできますするみたいなアプリとかが出てきてスイッチしてるからさ、うん、ああいうのとかなんか怖いから俺ちょっとやめたんだよね、
う
ん、
まあ、例えばそのレベルでいくといわゆる HTTP アクセスだと平文で流れますんで、うん、全部取れますよね、うん、HTTPS SSL の通信が一応暗号化される、うん、まあ、うん、でもそれもねもはやあんまり解析はしやすいんですけど、ただ素人が手を出せるレベルではないから、うん、
海外に行くと VPN つないでインターネットするとかいうのを、これちょっと笑い話なんだよね、うん、っていう情報だけ知ってた我らの、共通の友人大島君が、最近会ったら日本で VPN つないでるんですよ、つなごうとしてるんですよ、あれどうしたのって言ったら、VPN というのはセキュリティアプリと同じものだと勘違いをしてて、で何の設定もしてないのに VPN が起動されてる、でも設定はされてないから意味がないっていう、
あ、
まあ、小粋なジョークですよ、ま
あ、だからね、やっぱりもしそれで情報を見られて嫌だよっていうことだとすれば、そもそもデジタルデバイスに情報を入れてること自体が間違いなんですよ、
宮本さん、ずっと手帳だよ
そうです、そんな中で今日おすすめしたいわけですね。パパパパー手帳本もね、どんな趣味があるのか、僕今読んでるこのホームレス大博覧会なんですけど、これホームレスに関する情報の本なんですけど、こうしたらね、ああこいつはね、ホームレスに興味があるなんて思わないですから
宮本さんさ、家でもさ、あ、なんだっけ、ほらこの間スケジュールのなんかこう、
うん、
ホワイトボード、
うん、
ホワイトボードでしょ、
うん、
で普通の紙の本でしょ、
紙の本
で、あとスケジュール紙のスケジュールでしょ、タカさん Google カレンダ
ー、
Kindle
基本的にツルツルして伝わってますよ全てに関して、
そうだね、何にもだって地球が滅亡して何にもなくなってもかまぼこ板があればいいんだよ、安心できればいいんだよ
そうだからこう便利さとそういうのはこうなんかまあね、
まあ、まあ
紙一重というかね、まあ、どっちもユニットデメリットがあるというか、みたいなこといろいろ考えさせられる。
いやちょっと怖くなったね。
はい、
ありが
とうございました。はい、じゃあちょっと続いてね、はい、いきたいと思います。
はい、
はい、2本目、
はい、
これはですね、私が今年非常に泣かされたというか、
はい、
映画ですね、これ、これカーズ、クロスロード、
はい
はい、カーズってディズニー映画の、
そう、子供向けの、
そうですよ、
はい、あれですね、石原さんちの子供がカーズ好きなんですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、もう散々今年とか去年ぐらい、もっと前からさ、
そうですよ、あまり好きすぎて名前もカズくんだから、
なるもしたとえカーズが好きだとしてもその名前は好き単純すぎるだろっていう
今さポスターが出てるけどさ、
うん、
あれデフォルメした車のなんかキャラクターがウォーサーをする映画じゃないの。
カーズはあれだよ、トーマスと同じように、うん、車が擬人化されていて、うん、車がこう喋れるわけですよね、
うん、そう
ポスターに映ってる車は普通の車だよね。実写ってデフォルメされてない。
そう、これは、まあ、象徴的なシーンということで、
うん、
今回このポスターになってる。今までは、まあ、ちょっと違うんだけど、どういうものかというと、まあ、今までこういう感じですね。
ああ、
う
ん、見たことあります、
ね、
はい、カズ見たことあります。
ないです。
あります、あります。
あ、マジですか、
うん、
何と何見ました。
わかんないけど、多分映画版を普通に伝え的なところで借りて見て、結構うちの子供好きだったから何回も見てるっていう
ね。あ、本当。
でも、まあ、上の子だから何年前だ5年以上前じゃないかな。
2も見た。
あ、そうだそうだ、1と2があるね。
そう、うん、これ3なんだけど、
うん、
1、2はどっちも見たって感じ。
見てる。
あ、本当、
うん、
僕もね、子供が好きにならなかったら多分ほぼ見てなかったろうというか、そんなに深く追求しなかったろうっていうの映画なんだけど、
うんうん、
これね、カズってどんな話か知ってます？
いや、知らないですよ。もうキャラクターを静止画で見たことあるぐらい、まさに。
まさにこの車が擬人化した話なのよ、
はい。
で、カズの1っていうのは、12年前
そんな前なんだ
に第1作が公開されたのね、
うん、
で、この時の話っていうのは、この主人公の赤い車っていうのは、これがライトニング・マックイーンっていう。
あ、そう、マックイーン、
そう、
うん、
で、このね、1作目のカーズ1っていうのはどんな話かって言ったら、この、要はレースの話なのよ、
うん、
この、ピストンカップっていうね、レースが、まあ架空のレースなんだけど、ずっと行われてて、
はい、
で、アメリカっていうのはさ、
はい、
日本と違って、日本の F1 と違って、ストックカーレースっていう文化が、はい、メジャーを占めてて、
はい、
でそれが何かって言ったら、ずっとこの、なんていうか、こう
ぐるぐるオーバルコースを、
そうそう、
何周もするっていう、
そうそう、いわゆるカーブとか、
うん、
そのなんかこう、こうクロスするとか、そんなコースがじゃなくて、ずーっと同じところをぐるぐるぐるぐる、あ、そう、うん、こんな感じで回る、
はい、
アメリカ人ってのはね、曲がるのが嫌いなの
曲がったことがない嫌い、
曲がったことがない嫌い曲がったことが大嫌いっていう誰だっけ、うん、大蔵ですっていうそうワイルドスピードって映画見たことある？
ブルース
ブルース・ウィリス、
違う
完全なイメージ
ダイヤハードとかあの辺全部ごっちゃになる
って、まあ、ドウェイン・ジョンソンとか、うん、あと、まあ、なかなかしちゃうけど、ポール・ウォーカーとか、
うん、
あとね、ロック様とかが、ね、出てる、まあ、その要はアメリカのヤンキーの、うん、街のレースの話なんだよね、
はい、
で日本だったらイニシャル D みたいな感じ
で、ね、
はい、
世界なんだけど、であっちだとその要はなんていうかな、直線レースなのよ、
はい、
直線レースってひたすらそのね、ヤンキーたちがみんなこう、ここからはこう入んないよって感じにして、はい、ですごい長い直線を占拠して、そこを2台の車だとか3台とかでブワーって行って早く着いたら勝ちっていう、
はいはい、昔の海浜漫画でよく日本でやりたいですね
そうなんですそうなんすか、
うん、
そうだからこういう風ね、すげえ話がそれだそうなんだって
最近ばっかりだって海沿いの役とテレオン禁止っていまだに看板残ってる
マジで、 そうそう、だからアメリカのその予測家ってのはこの間ほら佐藤拓磨がさ、
は
あ、ね、優勝したけど、これも IS 速化レースで優勝したっていうやつだったんだけど、はい、でこういうレースで新人で出てきたのよ、このマクイーンっていうのが、
はい、
ワンっていうのはで、そのすごい生意気な、うん、こう超尖った新人って感じで出てきて、
はい、
で彼がこう優勝するときにこう最後の一歩で優勝ができなくて、
はい、
でその時に要はこうもう俺は俺の力だけで頑張ってやってんだよって周りなんか関係ねえんだよって感じでやったのがこう鼻っ柱を折られてで、途中でルート66っていうアメリカの要は高速道路ができる前の長いこうアメリカを横断する道があるんだけど、そこでこうラジエータースプリングスっていう田舎町に行ってそこの人々と会うことでこう自分が一人じゃなくていろんな人に支えられてやってるんだってことが分かって最後優勝するっていうような話。
それがカーズ
1なったのよ。で、2はだけど、2はね、ほとんど全然関係ない話だからね、これはね、見なくていいです。
はい、まあ、よくある、アスリート映画みたいなもん
ですね。そうそうそうそうそう。
俺は才能ある、やってやる。でも、いや、ちょっと負けちゃった。で、関係ないところで心の修行して活躍するっていう、
そうそうそう、
そんな感じで。
非常にこのアスリートに共感される映画っていうのがこのカーズではあるんだけど。
はい、
で、今回、この16年後かに、
はい、
出たこのカーズ、クロスロード、カーズ3っていうのはね、これはどんな話かって言ったら、このね、マックインがもう中年になってるんだよ。
はい、
で、中年になってて、一番油が乗り切ってるところから
出てきて、もう一塁コーチみたいになってるの。
一塁コーチ。野球たとえてもまだ昭和な感じがする。まあその一番こう脂が乗ってね優勝してるところからこの一番右この画面の右にいる、ね
はい、
このジャクソン・ストームっていう、
はい、
こいつが出てくるんだけど新人として
若手
が出てきて、うん、こいつが昔のマックインみたいな感じでこいつもが超尖りまくってるわけ、
はいはい、
で今このあのマックインはもう老衰老成してて、非常に周りのみんなとかも仲良くやりながら、いい感じでこう仕事をやってる感じだったのが、いきなりこう超最新型の空港力学とかコンピューターとかを駆使して、こう最短なコースで最適なコースを走るような超最先端マシンのストーム、ジャクソンストームっていうのが出てきて、でこいつら新世代にどんどんその旧世代が追い抜かれていくみたいな。
うん、
話になってく
るん
ですよ、
うん、
で、このままだと、ね、勝てないでどうしようでも頑張んなきゃって言って、うんうん、無理にピットの時間もね短くしてもうとにかくもう俺も限界まで頑張るんだってあーって
年食っても元気なわけだね
元気、うん、元気で頑張るんだってやってたら無理がたたって、うん、バーンってさっきの事故、
う
ん、
ああ起きちゃうと
そうそうそうそう。要はもう他の若手は抜いてきまーすって感じで、
うん、
そう安美錦がさ、今最年長関取になったけど、アキレス腱断絶したんでね、去年で、ね。
もうさ、例えがさ、
もうおすま、
相撲、
野球、相撲、あんたいつ生まれ、
昭和で、でそういうことね、
はい、そうなのね、アミニシキも何も我々わかんないから、今ただとにかく相撲の名前を言われたっていう、
ね、まあ、ゲーム現役最年長の力士がいるんですよ、
アミエシキって、はい、
いて、で、現役になったんだけど、アキレス腱切っちゃって、断絶して、幕下でずっとやったんだけど、
はい、
この間復活したんだね、また戻ってきたよっていう、はい、そういう話。
あ、そういう話なんだ、うん、まあ、これもう、
つながらない。
なぜならわからない。まあ、しかもこのさ、この日本語のキャストもね、よかったけど、はい、この右のね、ストームの声やってるのが、はい、オリエンタルラジオの藤森。
ああ、パーフェクトヒューマン。
そうそうそう。よろしくーすねみたいな感じで。
パーフェクトヒューマンじゃない。
パーフェクトヒューマンの後ろの方。
後ろの方ね。10何年前の、その、生きがってる、ちょっと強い感じでは、またちょっとキャラクター違うわけだ。
3にな
って若いは若いけど、
どっちが
昔のカーズと今の昔のカーズと今の、この
ああそうね、あなんかそれは昔のマクイーンってのは、うん、もう俺がやってるぜっていう時なんかベロベロとか出してなんかこう調子乗ってますみたいな感じなのが、このストームってのはクールにあ僕抜いてきますねっていう感じでこうやっていくような感じで、
まあ、それは現代的に
現代的な感じで抜いていくわけよ、まあそうしたらマクイーンが若手なんかに負けてられるか今ここで負けたらって感じでやってんだけど、どんどんどんどん自分の一緒にやってた世代もどんどん新しいマシンに乗り換えられていくわけよ、うん、で自分だけが最後残って でも自分は絶対に負けないんだって言ったらバーンって、
はい、
無理して事故っちゃうわけ、はい、でこのままだったらダメだからどうしようかなって言ったら、うん自分のスポンサーは自分がねもうもっと若い世代と同じような訓練をしなきゃいけないんだと思って、はい、で若い世代ってのはこういうこう
シミュレーター
みたいなね、はいはい、こういう訓練をやったりしてやってるわけよ、はい、で僕もこれがなきゃいけないんだって言ってスポンサーに無理を言ってでこういうのをやって新しくこうとも訓練をするわけよ、でその訓練のトレーナーで出てくるのがこの左にいる今回のもう一人のメインキャラクターであるクルーズっていうね、
黄色い車、
今度は女の子で松岡茉優が声をやってるんだけど、はい、でマックインさんちょっと頑張りましょうよって言って、うん、ね、あなたまだ今全然ダメだからね、頑張んなきゃダメよみたいな感じのね、こう意識的に煽るようなことを言って、うん、マックインを鼓舞するような感じでやっていくんだけど、うん、マックインはいやもう俺も基礎的な訓練とかいいからとにかく締めた早くやらせてくれよって感じでやってるんだけど、うん、全然うまくいかないわけよ、うん、でこのままじゃダメだと思って自分を振り返るような感じでもうちょっと原始的なこう訓練に乗り換えていくわけ、はい、例えばさっきのさ海浜幕張じゃないけど、うん、まさにこの海のスナッパーを走ったりとかね、うん、そういう感じでやっていくわけよ、
ヒューガ小次郎だ、
ヒューガ小次郎、う
ん、波に向かって仕
事する、波に向かってまさに仕事するような感じで砂浜に埋もれていくみたいなさ、うん、感じでやっていくわけ、うん、だけどこれも全然ダメで、うん、でなんでそういう方法を取るかっつったら、うん、このマックイーンにも師匠がいるわけよ、
はい、
でそれがこの今一枚飛ばしてるけどこのドック・ハドソンっていうね、これワンに出てきた、
はいはい、もっと王時代だね、
そうそうそう、
昔の自動車って感じ
だね、そうそう、ザ・自動車って感じの、うん、時代だった車の名レーサーが、うん、彼の師匠なんだけど、
はい、
でこれで彼の足跡をたどろうって言って、うん、サビに出るわけで、なんでそういうことになるかというとこの声優さんがポール・ニューマンがやってたのね、
はい、
ポール・ニューマンって、まあ、アメリカの名優なんだけどもう亡くなっちゃってるわけ、ワンの時点では来てたんだけど、スリーの時点で亡くなってるわけ、
はい、
で、アニメの中でも亡くなったっていう設定になってる、うん、ポール・ニューマンに対して敬意を払ってね、
はい、
で、ポール・ニューマンの故郷に行ったりするんだけど、はい、で、そしたら、まあ、このドックがね、こう、ドックも同じように事故って、劣勢名が亡くなっちゃったっていう設定なん、
はい、
話なんだけど、
はい、
でその後こう寂しい人生を送ったのかなと思ったらその故郷に行ったら実はそのこのマックイーンを育てることが彼の新しい生きがいになったんだよみたいなね、
はい、
ことを知るわけよ、
はい、
でそこでじゃあ自分もその最新のマシンの訓練をするんじゃなくてもっと体力ないなりに頭を使っていろいろ勝てる訓練をしなきゃなって感じでやっていくわけ、
はい、
だけどそれでも、はい、うまくいかない、
はい、
でいざレースの日になる、
は
い、でどうするっていうような話になってくるよ、
はいはい、
でねこれこれちょっと結果をちょっと言っちゃうんだけど、うん、このクルーズってさっき言った車いるじゃん、
はい、広いね、
この車はトレーナーなんだけど、はい、実は途中で実は私はレースになりたかったんだけど周りから、はい、お前は女なんだからレースなんかに出れるわけねえだろうって感じで、
はい、
周りからエールされて私はそういう所詮そうなんだからトレーナーで生きていこうってやっていて、
はい、
自分の可能性を自分から潰しちゃったような、
はい、
それが彼女を見て彼女だったらできるんじゃないかっていうことで、途中で彼女にバトンタッチをするっていうシーンがあるんだよ、
まあ、じゃあこの主人公であるカーズは、
うん、
自分がプレイヤーにならずにその自分が出場する試合に彼女出す、
そうそうそうそう、このシーンがめちゃめちゃ泣けるんだからさでね まあ、最終的にそれで彼女勝つんだけど、でこれで俺何か思ったか、何を思ったかって言ったらさ、俺おととしほら病気したじゃん、
うん、
でまあ、それまでもう俺もさ、もうまさにマックインみたいな感じでさ、もう現場最前線で突っ走ってさ、もう徹夜何のそのでさ、めちゃめちゃもう自分の体なんか顧みずにさ、めちゃめちゃやってたわけよ。そうしたらもう自分病気なんかするね、それまで風も全然ひでもないかったから、もうちゃんと傾向気にしてればこの風なんか引っ掛けねえみたいな感じでさ、もうあーってやってたらバコーンっていきなりクラッシュしたわけで、でもまさにそれ見てなんか自分にちょっと重なるところがあってさ、
はいはい、
で、なんかこうね、こう年取ってからの生き方というかやり方というか、うん、そういうのをなんかこう探っていったりしなきゃいけないのかなっていうのがまず一つ思ったのと、はい、あとなんかそのなんていうかな、まああんま肩の上に力入れすぎないっていうかさ、
うん、
こうもうこのまさにマクイーンと同じで、もう全部自分でやるんだ、はい、自分だけでね、なんとかするんだみたいな感じの、俺にはその実力あんだみたいな感じでさ、はい、こうやってたのがそうじゃなくて、こう周りを見たりとか、うん、こう人に助けを借りたりとか、うん、そういうことをもうちょっと力抜いてやってもいいんじゃないかなみたいなことをね、こういろいろ思ったりしてさ、ここで、まあ、なんかテーマがね、子供向けの映画で、俺子供と一緒に初めて行ったんだけど、みんな子供わわわいて、2歳3歳以下の子供がわわいてるのに、最後見た時に俺さん一人泣いてるの、完全にテーマが中年の映画さ、話で聞いても中年の話でしょ、
うん、
だからもうなんかもうね、もうまさになんかこう子供の映画見て行って流されたっていう、こう感じの話だった。
雰囲気は分かりました。まあでもちょうどね、我々の世代っていうのは、まあ、まだそこまでじゃないかもしれないけど、うん、そういうようなこと意識し始めるタイミングかもしれないですけどね、
うん
うん、はい、まあでも気分的にはちょっとまだバリバリやってますよって感じ。
まあちょっとね、いろいろね、自分の、まさか子供の映画でこういろいろ考えさせると思わないかという感じだったけど、まあちょっとね、おじさんに結構刺さるテーマなんじゃないかなっていう、まあ意外な映画だったっていう感じですね。で、このね、映画のね、曲、ちょっと予告編見てほしいね、この奥田民生がね、この日本版の映画曲だったけど、これがいい、すごくいいんですよ。これエンジンっていうか、ちょっと予告編も見ても。っていう感じです。
はい、
はい、まあ、この曲は、ね、もう非常に良くてね、うん、最近この曲聴かないと子供が寝つかなくて困ってんだけ
ど、そうだよ、早いね、再び聴いて寝るっていうのは。
その毎回毎回カーズのサウンドトラックを iPhone に入れてて、うん、まあ、どれかを聴いて寝るって感じで、まあ、最近はもうずっとクロスのこのエンジンっていうね、僕の曲をずっと聴いて寝る感じですね、うん、
はい、
この、まあ、ちょっとこれ小さくて見えないけどね、歌詞がね、もう非常にね、いいんですよ、これ。
まだ走るね、これ。
走りますよ。走りますよ。
はい。
ね。
あ、これ今歌詞を見る時間。
そうそうそう。言えないから。だけどもね、言えない。黙読ラジオなのに。
まあね、まあそうですね、いい感じですね。いや、いい、この中でね、いいと思った曲はどこだったっけなって思って。
だからでもさ、その俺らの世代だとさ、むしろそ、うん、もうちょっとだから下だからさ、
うん、
役割は変わってって、そのけどまだ自分現役みたいなので、葛藤するみたいなのがあるけど、うん、自分でもできるし、
うん、
でも人に振るしとか。
だからその、なんていうの、まあ、俺ももちろんまだね、今週もなんかすげえ仕事で忙しくて、うん、まだバリバリやってる感じだったけど、うん、さあ、で、未だに自分でさ、ね、いろいろやるけど、でも、ただやっぱ、その中でも、こう、なんていうの、独りよがりにならないっていうかさ、うん、まあ、そういうところっていうのはさ、まあ、考えていくところもあるのかなって思ったりもね、出したりして。
うん。
うん、まあ、でも、非常に、多分ね、おっさんにはね、ちょっとグッとくるところがあると思いますよ。で、あと非常にこの映画ね、なんかね、スポーツ選手が出てるんだよね。スポーツ選手。
スポーツ選手が出てる。
はい、うん、前園とかもこの映画の感想とかを公式に頼まれて、ね、いろいろ YouTube でなんか動画流したりとか、あと現役のレーサーである あの F1 のね、うん、アウディ鈴木よりもですかね、何だったっけな、片山右京かとかもなんか話したりとか、うん、実際そのレース界でその要は現役でやっていくことと自分をどう見つめるかみたいなこととかいろいろそういうので、まあちょっとまさにこの今回さ、本当はカーズ3って言ったもタイトルがクロスロードってあったんだけど、このまあビジュアルにも流れあるけどさ、
はい、
その今目の前にスタジアムがあって右の方にはその先に地平線があるけど、
はい、
まあ、その自分がどうやってこれから生きていくのかみたいなこととかさ、まあ、そういうのをちょっと考えさせるなっていうのを子どものピクサー映画で手掛けてて、まあ、意外な映画だったね、はい、感じですかね。
その流れでいくとなんであのキングカズとかに描かったのかね。
ああそうだね、もうね、
どっか出てくるのかなと思って、前に
言わなくて、前園前で出てきたから、
網に好きは出てこないと思って
言ったけど、なるほど、なるほど、まあ、おすすめですよ、
はい、
子供と一緒に、
はい、
以上、じゃあ、カーズクロスロード。
はい。